道の駅整備は目的ではなく産業振興の手段では、綾瀬未来会議岡紀之。総合計画の位置づけから見た道の駅から始まる活性化プロジェクトの推進について。問い、市民問わずして市問わずの考え方に基づいた政策を推進しないか。答え、道の駅の早期整備を求める産業界の方々からの声は、道の駅を通じて産業振興や地域の活性化に大きな期待を寄せていただいているものと認識している。市民満足度調査でも、市の PR、地域経済の活性化に欠かせない施設として、期待度も高い結果になっており、一大プロジェクトを成功に導いていきたい。問い、良い道の駅にしていくために、そうあり続けるための民意形成への取り組みは。答え、令和5年度は農業者団体や JA 職員を交えて視察を行い、管理運営者や地元 JA の方との意見交換を直接実施した。今後も関係団体とともに学び、ワークショップと合わせてにぎわいの拠点となる道の駅の開業を目指して機運を高めていきたい。問い、本市の耕地面積等を考慮すると、広域行政の枠組みの中で農産物は各種の施策事業で使い切る占い六次産業化をクロスセクターの施策として考えないか。答え、それぞれの市民が広域連携の恩恵を受けられることが重要であり、どのような分野で有効性が高いかなど、今後調査研究を進めていく。大規模災害時における避難所生活への備えは万全か。市政綾瀬古郡利政。綾瀬市の大規模防災対策について。問い、居住地域の指定避難所とは異なる自治会や地域へ避難することはできるのか。答え、市地域防災計画では避難先を制限する規定はなく、災害発生時の状況等に応じて最善と思われる避難所への避難は可能であり、各避難所に避難されてきた方については分け隔てなく受け入れることになっている。問い、避難所におけるプライバシー保護の対策はどのようになっているのか。答え、避難所となる体育館の広さに合わせ、1避難所あたり50張りから100張り程度の簡易テントを備蓄している。避難者数が増え、地域避難所を開設した場合には、協定業者から段ボールパーテーション等の調達に努めていく。綾瀬市の交通事情について。問い、新たな公共交通ニーズの対応が必要と考えるが、今の時代や綾瀬に合った次世代交通システムを考えないか。答え、次世代型路面電車 LRT や自動運転などのさまざまな次世代交通システムには関心を持っており、自動運転バスによる公道走行の実証実験や自走式ロープウェイの実験施設を視察するなど情報収集に努めている。今後も中長期的視点や広域的視点から本市の実情を踏まえ、導入の可能性を検証していく。災害弱者の方を守るための避難体制を整えないか。市政綾瀬笠間浩二。大規模災害発生時の市民の避難体制と避難所運営について。問い、一時避難所への避難が困難なことがあらかじめ想定される方には、福祉避難所へ直接避難ができる体制と、避難所へ移動できるのか訓練を行うことも必要ではないか。答え、重度の障害のある方などは 福祉避難所へ直接避難できることとなっている。適切な避難をするためには必要であると考えている。問い、避難所に来ることが困難な障害のある方に対して命を守るための安全確保策は検討しているのか。答え、適切な支援ができるよう令和6年度から個別避難計画の作成を進めていく。問い、災害時ペットと同じ部屋で一緒に生活可能な同伴避難に対する市の考えは？答え、現在一時避難所へのペット同行は可能だが一緒に生活はできない。今後ペット同伴避難専用の避難所についても研究していきたい。市の物品等の調達手続きについて。問い、本市では担当課の裁量で物品を購入できる上限金額は1業種3万円で、近隣市と比較すると極端に低いが、物品調達の効率性を高めるため上限金額の引き上げを検討する考えはあるか。答え、近年の物価高騰を鑑み、令和6年度より3万円から5万円に引き上げを行う。放置自動車への対処は市民に寄り添っているのか。公明党野田博吉。放置自動車対応について。問い、道路上に長期間放置されている自動車があると住民の方より相談を受けたが、放置自動車への市の対応は？答え、地域住民からの通報や職員による道路パトロールなどにより発見した場合、所轄警察署と連携を図り、放置自動車等処理要領に基づき処理対応をしている。放置自動車は道路の維持管理に大きな支障となるとともに、地域の安全安心に大きく関わることから、所轄警察署との連携や青色防犯パトロールによる情報共有、また防犯カメラ設置の促進により安全な街づくりを目指していく。問い、確認時に道路上に境界標がない場合の確認方法は？答え、道路境界確定図に基づき道路用地に駐車してあるかを確認するとともに、並行して境界標の復元を行う。問い、現在市が把握している放置自動車はあるのか。答え、令和5年10月に地域住民から通報があり、寺尾本町で1台の放置自動車と思われる車両を把握している。長期間の放置状況ではあったが、ナンバープレートがついていることや車両の状況から財産価値があると判断し、所轄警察署に対応をお願いしている。市では道路の安全性向上などを考慮し、改めて対処できることを整理するなどの取り組みを進めている。
子育て世代への支援と保育環境推進の取り組みは、綾瀬未来会議佐竹由里。子育てを生きがいと感じられる街にするには。問い、結婚や子育ての当事者となる若い世代の価値観を理解し、子育てを生きがいと思える取り組みを行わないか。答え、子ども、若者、子育て世代へ、多様な手法で意見聴取を行い、意識や価値観などを把握し、令和6年度策定予定の第3期子ども子育て支援事業計画に反映していく。問い、0歳児から2歳児まで保育園を利用せず、自分で育てたいと考える親への支援は？また、本市の保育園における園児一人にかかる費用は？答え、子育て支援センターで各種講座を開催し、保育園を利用しない保護者の仲間づくりを支援している。また、認可保育園に対して、定員や在園児の人数に応じ、月額1人当たり0歳児は約24万円、 1歳児と2歳児は約15万円の保育所給付費を支給している。EBPM に基づく政策立案について、問い、本市の証拠に基づく政策立案、EBPM の導入は？答え、実施計画策定の基本方針として、EBPM を推進しており、数値に基づいた進行管理や自己評価を行っている。問い、道の駅において EBPM に基づいたロジックモデルを市民に示さないか。答え、道の駅事業の整備効果を示し、検証できるよう市民に伝えていきたい。